今日は三眼転入を話をしていますが、三眼転入がこう問題となってくるときはですね、この無常ですね、無常が知らされたときなんです。この無常が知らされて初めて、私たちは人生において何をしなければならないかっていうことがわかるんです。無常が知らされるっていうことはですね、いつか必ず私は死んでいかなくちゃいけないってことです。そんなことわかってると、そんなことわかってるなら執着の心は起きないんです。ね、執着っていうのはですよ、その無常がやってきた時にその執着した分だけ苦しむんです。お金ね、お金に執着している人はお金を失った時に苦しむんです、ね、財産に執着している人はその財産を失った時に苦しむんです。
財産は失わない人いっぱいある人、
いやだって死ぬ時には必ず失われるじゃないですか。そう。
その死ぬ時に悩むの？お金ある人は。
その死ぬ時に悩むじゃん。苦しむんです。
苦しむの？あるのゆえに。
あるがいいじゃん。執着してるから。あっても執着していなければいいんです。まず私たちはですね、これ仏教をこう聞き始めていくと、必ずぶち当たるのはね、苦しみはどこから来るかって話なんです。ね。この全然は三眼転入の話に入ってないですよ。三眼転入の話に入ってなくて、その初めはですね、執着が苦しみを生み出すっていう話になるわけ。仏教って、仏教ってなんで私たちはね苦しむんだろうかと、それは執着によって苦しみは生み出されるんだってこうなるわけ、ね、だから執着を減らしていこうっていう話になるんですよ。だから整理の話になるんです、必ず。そして出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付けるっていうことを繰り返していくようになるんです。そこがまず仏教なんですよ、入り口で。それを繰り返していくと、ね、なんで執着が、ね、起きるんだろうってこうなるんです。なんで執着が起きるんだろう、それは死ぬと思ってないからなんです。なんでお金に執着するのか、なんで財産に執着するのか、ね、そしてなんで家族に執着するのか、思い通りにしたいと思うのか、それは死ぬと思ってないからなんです。
死ぬと思うの、口だけ出したら。
そう。そうでしょ？皆さん明日死ぬと思います？
思わない
の。思いませんよね。明日になったらどうですか。
でも必ず死ぬと思ってるけど。
そうだ、明日になったらやっぱり明日死なないと思ってますよね。
ね、ここまで来ちゃった。
そうやって考えるとですよ、明日死なないと思っている心は永遠に死なないと思っている心なんです。だけど、その明日死なないと思っている心にですね、死がやってくるんですよ。
そうですね。突然に来るからね。死なないと思ってる。雨降ったら揺れやすいとか。
明日ありとってね、明日ありと、ね、明日も生きておれるってことです、これはみんなそう思っている。明日ありと、明日も生きておれると、 その思っている心に裏切られるんです。つまり明日も生きておれると思ってるけどね、それは自分が思っているだけであって本当に生きておれるかどうかわからないじゃないですか、ね、今日も毎日です、まあ、今日もですね、たくさんの人がね、亡くなっています。毎日毎日ね、雨が降るがごとく亡くなっているんですね。その人たちはですよ、ああ今日は自分の死ぬ日だと思ってね、ね、顔を洗ったか洗顔したか、そんなことはないですよね。いつまでもいつまでも生きておれるって思ってるんです。そんな人が死んでるんです、ね、突然、ね、夜に嵐の吹かぬものか、ね、夜中に嵐が吹いて ね、つまり自分がね死ぬと思ってない時に突然無常の嵐が吹いて死んでいかなければならないんですよ。
あ、苦し死ぬ時こう苦しんでいっても死ぬと思ってないのかね。
あ、そうです。
あ、死ぬと思ったらそこでパタッと行ってしまう。
いや、死ぬと思っていたらですよ、もっと穏やかに死ねるんです。執着がないから。苦しむのはね、肉体が苦しいってことはあるかもしれないけど、心が苦しむっていうのは執着だから。
ああ、執着離れるときに
苦しみがあるから、ね、ああ、で、なんでね、じゃあこれ執着を乱されるかって言ったらですよ、それはね、死ぬと思ったら真っ暗だからです。これが無明なんです。こう初めてその無常ということが問題になって、なんで執着が起きるんだろうってこうなるんですよ。それまではね、執着が苦しみだ、執着を減らしたらいい、執着を少なくすればいい、だから症状解っていう話が出てくるわけ、うん、だけどいざ症ね、解を実践していくと見えてくるものは無常、必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことなんです。これを見せるために仏教の初めのお膳立てがあるんですよ。だから整理をしなかったら何にも始まらないんです。つまりいざ自分のね、現実問題にぶつかってね、その問題を解決しましょうって話をすると、うん、無常っていう歯止めがないからどこどこまでも逃げていくんです、うん、ね、途中でじゃあ真実こう説法して真実が知らされてきました、お休みしましょうっていう人は、うん、結局死ぬと思ってないんですよ。80になっても90になっても死ぬと思ってないんです。
口だけなんだ、やっぱり。
そう、
うん、みんな頭ではそれなりに考えてるんだけど、
そうそうね、
やっぱりね、うん、心には全然届いていかないな、うん、
そう、いやーちょっとね、遠くまで行って話を聞くのはとかね、うん、ね、夜はちょっとゆっくりしたいからとかってみんな、うん、皆さん言われるのは、うん、それはもう一重に死ぬと思ってないからです、
うん、まだまだって思ってる、ね、
そう、だけど死という問題が突きつけられたらですよ、もう逃げれないんです、ね、死ぬとなったらですよ、はっきり言ってこの世どれだけお金を持ってるか持ってないかなんてどうでもよくなるんです。財産をどれだけ持ってるか持ってないかっていうことはどうでもよくなるんです。一番肝心なことはこの真っ暗な心をどうするかなんです。もうこれ一つなんですよ。
本当に葬式が墓がどうでもいいもんね。
この真っ暗な心を解決するのが仏教の教えなんですよ。だからこの真っ暗な心と心を解決するために現実の問題と向き合っていかなくちゃいけなくなる。これが苦白道なんです。ね、その苦白道にぶつかる、ね、ぶつかった時が、この70ページで言うとですね、70ページで言うと、左から3行目、凶慢と兵と懸体とは、もってこの凶を信じがたしってこうなるわけ。 こうぶつかった時なんです。苦脈動と向き合った時なんです。骨念として大我があるっていうのが、ね、狂慢と平と懈怠っていうことで進めなくなるんです。現実問題と向き合うと、狂慢の心が邪魔して進めないんです。狂慢って何かってね、よく前述式からね、いやいや問題が起こってしまった時は、謝ったらいいんですよって来ません？
来ます。
謝ったらいいんですよって。そうすると出てきません。なんで僕が謝らなくちゃいけないんだ。ね、あの半沢直樹でもね、土下座してください。
ね、
大和田常務が、これね、狂慢ね。人を今までね、土下座をする人を見下してきた。馬鹿にしてきた。ね。そうだ、俺は人の上に立たないといけない。人の下なんかになりたくない。そうやってきた、もう、種まきの数々がですね、自分を本当に下にはさせないんです。頭を下げさせないんです。ね。だからどんなにね、頭を下げたらいいですよって言われても、頭を下げることができない。それが狂慢なんです。ね。また何かね、問題にぶつかったら何でも相談してくださいっていうのにね、相談しない。なぜかって、これ狂慢なんです。そうそう。ね。やっぱりそんなことを聞くなんて恥ずかしいとかね。悪いんじゃないかとかね。でも本心はやっぱり、自分はできる人間であってほしいっていう思いなんです。その狂慢の心が邪魔をしてね、教えに対して素直になれないわけです。ね。そして次に平。平っていうのは修繕が効かない心。修繕が効かないっていうのは、言われたことに対してね、こうしなさいよ、ああしなさいよって分かっちゃいるけどやれない。ね、分かってはいるけどできない。なんでできないんだろうと。でも熟九眼の人はできるとうぬぼれてるんです。
できると思
います。満々たる自信があるんですよ。ね、謝ってくださいって言われたら、うん、そういう場面になったら謝れるはずだと。
実際はできないかもしれない。
実際はやってないよ。実際はやってない。でも。はじめは、こう、現実と向き合ったときに、私たちはうぬぼれ心があるから、ね、教えを言われたことは実践できると思ってるんです。そう思って聞いてるわけですよ。ね。だから、いざ、現実を目の前にして、言われたことができないと、なんかもうできないだけで、なんか、なんでだろうってこうなるわけ。
されてるようでまた怒る
ね。ですね。だからできないからこうできないことを隠しておこうとかね、できないからちょっと聞くのをやめようとかね、なんかこうまた責められるんじゃないかと思ってね、そのなんていうんですかね、行かないでおこうとかね、こうなるんです。だからここが今熟九眼の状態。熟九眼っていうのはできると思ってるんです。言われたことができる。だけど現実問題として私たちはできない。なぜなら偽情があるからなんです。偽情があるからできないんです。偽情がなかったらできるんです。だから私たちは仏法をね、その求め始めた時は煩悩が問題だと思って、煩悩って罪悪ですよ。罪悪が問題なんだと思ってるんです。悪いことをしているからいけないんだ。だから悪いことをやめないといけないんだ。罪悪が苦しみを生み出すんだってこうなってるんですよ、初めは。だからその罪悪、こういう問題に対してはこうしてください、こういう時にはこうしてくださいって知恵を学んでいくわけだけど、 実際実践していくと、罪悪が問題というよりも、その罪、その教えられた通りに実践できないことが問題になってくるんです。なんで実践できないか。それは煩悩の奥に偽情があるからなんです。偽情ってさ、煩悩はわかるけど、偽情っていうのは、教えを実践していかないと見えてこないんです。だからこれが苦しみの根源なんですね、偽情が。ね、だから、正真偈の中にですね、現来生じ、臨天偈、決知、偽情、異生しってね、こういうふうに言われるわけです。214ページ。ここに現来生じ、生じ臨天の家に現来することは、ね、生じ臨天の家に現来することはっていうのは、ページは215ページの左右上にですね、現来生じ臨天偈、決知義情異生しと、生じ臨天の家に現来することはと、ね。その生じ臨天の家に現来するっていうことは、私たちはですね、苦しみから離れることができずに罪悪を積み重ねてしまうのはってことです。それはなんでかと。それは煩悩が問題なのかと。いや、煩悩じゃないんだ。偽情なんだってことです。偽情一つなんです。そう、偽情一つで私たちは苦しみ続けてるんですよ。だから煩悩が問題だっていう気持ちから偽情が問題だっていう気持ちに変わっていくんです。
偽情があるから蓋をしちゃう。
そう、偽情があるから蓋をするんです。
残念ながら、
はい、偽情があるから煩悩を起こして蓋をする。無明を破るためには煩悩よりも偽情を何とかしないといけないんです。
でも分かるのは煩悩が分からないから。
だからまずは煩悩を問題にした教えを説くんです。だから煩悩についての教えを説いて罪悪を減らしてくださいっていうね、話をしていくわけです。でもそれが狙いじゃないわけ。煩悩を問題にしているのが十九眼なんですよ。だけど十九眼を実践していくと分かってくるんです。なんで実践できないんだろうってことなんですよ。で、例えば頭を下げるだけなんです。謝ってくださいって言うんだから謝ればいい。でも謝れないんです。そうで、懈怠っていうのはどうも欲に流れていくわけ。どうもね、仏教を学ぶと眠くなる。仏教の勉強さ、なんかね、聴聞ならなんかできるけどね、こう仏教の勉強をしようとするとね、だからこう会話しても仏教の話が出てこない、ね、どうもこう欲へ欲へと流れていく心があるんです。どうもこう時間があったら仏教のことよりも欲へ欲へ欲へ欲へと流れて心があるんです。真実を見ることよりも真実をごまかすようにごまかすようにしている心、これが懈怠なんです。なんだろうこのことを心ってね、そういうふうに見えてきて、その全ての答えが偽情なんです。偽情っていうのは分かんないんです。私たちのもう根底にあるものだから。
じゃあ、二和百道で突然タイガありっていうのは、そのタイガは偽情、
煩悩です。
煩悩、
う
ん、
そう、タイガっていうのは煩悩、うん、ね、それを知恵の持たれたで、これやっぱり偽情が分かるためには全知が必要だから、全知から教えを聞いて知恵を学んでそれを実践しようとするわけ、うん、問題に対して知恵によって実践しようとすると実践できないっていうことが分かってくるんです。これが 傲慢とヘイと懈怠っていう心が邪魔をして実践ができなくなるんです。ね、で初めて偽情が問題なんだってことが分かってくるんです。
傲慢とヘイと懈怠が偽情になる。
傲慢とヘイと懈怠を生み出しつつ元が偽情なんです。
親玉が、
はい。だから私たちは苦しみ続けるのは決するに偽情を持って処しとなす。偽情一つなんだってことなんです。うん、でもこの偽情は、うん、自力では絶対に破れないんです。残念ながら他力が必要なんです。そう、当然まあ偽情が問題だっていうことが知らされるっていうことは偽情を破ってくれる善知がいるから問題になるんですよ。うん、
そうだね。
それはもう何ていうんですかね、善知がいなかったら煩悩が問題だということにしかならないから、偽情が問題ってことには絶対にならないんです。だからこの大無量寿経の流れはですね、これ下巻はまず煩悩から話が出てくるんです。下巻をね、81ページで左から 1,2,3 4行目で三毒訓戒ってあるわけね、私たちは結局因果の道理に従って罪悪を生み出しているから、だから苦しんでいるんだ。だからその罪悪をまず減らしていくための教えを説かれるわけ。これが三毒訓戒ですね。三毒訓戒で貪欲の恐ろしさや、次の83ページで真理の恐ろしさ、そして85ページで愚痴の恐ろしさについて説いてる。そしてその後ですね、私たちが具体的に地獄に落ちていく罪悪ですね、それを5つの段階で教えられて、第1の悪、第2の悪、第3の悪ってね、これが93ページ。第1の悪、これは誤解の中の一つ、殺生をするとね、落ちていく世界。そして95ページ、左から3行目、中等、第2役、中等を実践すると、ですね、落ちていく世界。ですね。そして98ページ、左から 1,2,3、4行目、ね、これは、殺生、中等、邪欲ですね。邪欲を実践するとこうなりますよと。で100ページ左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、これは恩寿ですね、ですね、恩寿を実践するとこうなりますよと。で第5枠はですね、猛虎です。102ページの左から3行目ですね、猛虎作るとこうなりますよと、ね、これら5つの段階で、猛虎まで行くと103ページの左から3行目に心情念学、苦情言学、心情行学、造無知善とですね、心は常に悪を思い、口は常に悪を言い、体は常に悪を行い、かつて一善もなし。それは猛虎まで進んでしまうと因果の道理を完全に否定するから悪のやりたい放題になる。そうやって悪を作って作って作りまくった結果、死んでいくときはですね、104ページ左から2行目、心中閉塞し心を解決せずと、心はどんどんどんどんと塞がっていくわけです。心中閉塞するってことですからね、罪悪を作って作って作りまくると心がどんどんどんどん閉じ込められていくわけです。で、心が固くなっていくと。そして、がを固めて、ね、生きていくわけ。 ところがいよいよ死んでいくときに大名まさに終わらんとして結構こもごも至ると、いよいよ命が死ぬときにバカだったバカだったバカだった助けてと言ってね、恐れと後悔がぐるぐるぐるぐるとして死んでいかなくちゃいけないですよと、
大変だ
ね、うわ大変だ、罪悪を減らそうと思いますよね、
だからでしょ
ね、そこで105ページですね、うん、いいですか、このような罪その苦しみを受けるのは、うん、右から 1,2,3,4,5 行目に、善人は善を行じて楽より楽に、妙より妙にいる、悪人は悪を行じて苦より苦に入り、妙より妙に至ると、うん、善人は善を実践するから、うん、ね、ね、うん、楽より楽に至る、うん、今も幸せだし未来も幸せな世界に行く、今も心が無明が晴れて明るいくて、未来も明るい世界無量光明度に行けると、ところが悪人は悪を行してるからね、今も苦しいかもしれないけど未来はもっと苦しい世界に行くんだ、そして今が暗いってことは、死を考えた時に暗いってことは悪を実践してるんです、なら未来は真っ暗の世界に行きますよと書いてあるでしょ、ね、だけど誰かよく知るものぞ、一人仏知りたもうの、このことは誰が知っているというのか、仏様がただ一人知っているだけだと、境遇開示すれども信用するもの少なし、生じやまず悪道を絶えず、ね、かわいそうだと思って一生懸命教えを説いているけれども、うん、全然信用してくれないな
誰のこっちゃっていうような顔して ね、
もう今日もお休み明日もお休みなかなか信じられないっていうふうになると、うん、誰の話をしてるんですかと、そう自分の話なのにと、ね、生じやまず苦しみが絶えない、罪悪を作り続けている、あなたの心が暗いのは罪悪を作っているからなんだね。核のごときの世人つぶさに尽くすべきことかたし、この人のね、行く世界今の苦しみをね詳しく説明することがとてもとてもできない、かわいそうに未来の恐ろしい世界に行くとね。こうするといや頑張るしかないですねということで、教えを実践すると知らされるのが111ページ右から2行目、疑惑訓戒とこう書いてあるんですね。ここで罪悪が問題になって、なんとか罪悪をなくしていこうとすると出てくるのが偽情なんです。
疑惑訓戒が偽情、
そう、疑惑っていうのは偽情のことです、偽情の恐ろしさについて説いてるんです、この偽情が問題になってくるのが二重眼なんです、そして偽情が晴れたのが十八眼、
晴れたのはね、
はい、晴れたってもうゼロになったわけじゃないですよ、偽情が全くなくなったっていうわけじゃなくてね、いわゆる全知識を信じられるようになったってことです。どんな時でも、やっぱりこれ全知識をね、どんな時もってね、どんな時もって感じで信じられるようになったような状態が、偽情が一応晴れたっていうふうに、完璧に晴れたわけじゃないですから。
完璧に晴れてないの？
完璧に晴れてません。完璧に晴れてないから、現実を、また二が白道が続くわけ。で18眼に入りました、ね、で道を進み始めました、だけど二が白道は変わらないわけ、ね、
でもみんなで一歩ずつ分かるんでしょ、
その二が白道は変わらないけど、変わらないっていうのは偽情があるから変わらないわけ、ね、偽情がなくなったら二が白道なくなるから、
あ、そうなの、それ
は信心欠如、
それは信心欠如、
本願が成就
して、はい、その偽情が晴れた状態が 所持とかね、18眼が成就したっていうふうに言われるわけ、ね、それまでにこうなんていうんですかね、私たちは19眼と20眼があるわけ。二我百道とぶつかりました。自分の力で解決できる19眼ね、それに対して偽情が問題になっているこれ20眼ってことです。そう、いや偽情問題になったじゃないですか。で偽情晴れましたよねっていう。だから信じてないですかと前日教ね、最後やっぱり全知識を信じるしかないっていうのが18号です。罪悪が問題になって、偽情が問題になって、今全知識を信じられるようになったはずも、
偽情問題にな
った。そうだよね。
あれ偽情問題になってたじゃないですか。
そういうことか。
これがもう一番の問題なんです。ね。だから偽情が問題になってね。そしてその偽情が晴れた時、全知識を心から信じることができる。ね。だからこの疑惑訓戒っていうのが私たちにとってすごく問題になってくるわけですね。偽情というものが問題ですよと。ね。ただ偽情っていうのは仏知疑惑っていうふうに言われるわけです。114ページのね。113ページか。疑惑の心を持って、もろもろの功徳を収め、かの国に生まれんと願じ、仏知、不可思議知、不可承知、大乗高知、無等無輪、最上承知を了せず、この処置において疑惑して死んでず、しかもなお財福を信じ、前本を修順して、その国に生まれんと願わん。ですね。これは疑惑の心を持ってっていうのはですね、何に対する疑惑かっていうと、全知識に対する疑惑です。全知識に対する疑惑です。つまり全知識が説いている教えに対してね、その確かに素晴らしい教えだと思うけど、そこ全ての命を捧げるところまでなんていうか信じられませんっていうことなんです。ね。だから、仏知、ね。不可思議知、不可承知、大乗高知、無等無輪、最上承知を了せず、自分は全然知らない。ね。この処置において疑惑して死んでず、仏知を疑う心なんです。ね。いわゆる全知識が説いている教えは阿弥陀仏の説法だから、これ仏知なんです。仏の知恵なんです。仏の知恵を通して説かれた説法に対してケチをつけると。
それはいけません。
ケチをつけると。まあ、素晴らしい説法とは言えるけど、畑を減らすなんてできない。いや息子に、その農家を、譲るなんてことを止めるなんてことはできないとか、こうブッチで言われた言葉に対して都合が悪いかなと
かね。時々信じ、時々疑いだって自分の都合だね。
偽情。ね、こうなるのが偽情なわけです。
参りましたにはなってないんだね。
その参りましたっていう風になるためにはやっぱり自分が自分の考えで動いて失敗しないとダメなんです。そう言うことを聞かなくてやってみてわー失敗したやっぱりそうでしょうってなって初めてうんそうですねと。ね、それ何度も何度も経験するとうんやっぱり信じるしかないってことになるわけです。ね、だからその全知識とね聞いてる私たちとの間ではもう全然知恵が違うんです。もう全然違うんですよ。仏知とね凡知ね人間の知恵ったらもうねもう人間の虫けらほど違うんです。だからその違いがあるのに自分の考えを信じるとね。うん、仏殺すには刃はいらんってね腐った頭で考える
腐った頭だから参っちゃうよね。
腐った頭だよね、
はい、
これがいいって思っちゃうからね
腐った頭だね。だからこれがやっぱり問題なんです。だから救ってくだされる教えを全知識は説かれているのにそれを信じられないこと一つで私たちは苦しみ続けるわけです。でもそれはやっぱり信じるためにはですね、どうしても代表を信じないといけないわけ、ね、こんな極悪人でも阿弥陀仏は見捨てないっていうねこの代表を信じられるかどうかっていうことで決まるわけ。だから全知識は大悲を伝えないといけないわけ。大悲を伝えるってことはですよ、偽情っていう恐ろしい罪を作ってる人に対しても、ね、あんたこんな恐ろしい罪を作ってるんですかと、私の言ったことが信じられないんですかと、じゃあもう勝手にしなさいと言わずに、ね、言わずに、そうですね、じゃあそうされたらどうでしょうか。これね、こうね、もうこちらとしては精一杯ね、こう、苦しまないようにこうした方がいいって言ってるわけですよ。言ってくれてるのに、いや、でも私はこうやりたいっていうふうに言ったらね、普通だったら勝手にせえこうなるじゃないですか。もういいですと。もう自分でやってみてくださいと。でも、どうなっても私は知りませんよと。こういうふうに言いたくなるじゃないですか。だけど、ね、大悲っていうのは、そんな偽情のものでも救うっていう本願なんです。だから、勝手にしなさいじゃなくて、そうですか、そうされたいんですか。わかりました。じゃあやってみられたらどうでしょうか。で、この時にやってみられたらどうでしょうかっていうのは、そこにいろんな問題が起きるかもしれないけど最後まで付き合いますよと、どこどこまでも見捨てませんよっていう覚悟と一緒に言うわけです。ここで食い止めたらもっと楽なんですよ。だけどそこでもう走っちゃったらもうやるしかないじゃないですか。わかりましたと、あらゆる手段を使ってあなたを救いますからやってみてくださいと、これが大悲なんです。自分の思い通りにならない。ね。言うことを聞いてくれない。罪悪を犯す。ね。そういう人であったとしても、それを見捨ててしまったら意味がないんです。だって全知識の仕事は大悲を伝えることなんですよ。ね。どんな極悪人も見捨てないっていう弥陀の本願を伝えることなんです。言うこと聞いてくれないっていうことだけで見捨ててしまったらですよ、大悲を伝えることはできないんです。ここなんですよ。ここがね、やっぱり全知識としての自覚なんです。これが親鸞聖人はなかったんです。だから 新行坊が離れるときに何を言ったと思いますか。ね。668ページ左から 1,2,3,4 行目に、あ、3行4行目、一番下ですね。次元の断りに相かなわば仏塔をも知り、また死の恩をも知るべきなりってこう書いてあるんです。次元の断りに相かなわばっていうのはですね、この新行坊もいつか阿弥陀仏に救われたならば、ね、因果の道理が知らされたならばですね、仏塔をも知り、仏の御恩も知らされ、また、先生のね、この親鸞の恩も知らされるだろうって言ってるわけ。誰が知らせるの、それを。誰が仏塔を知らせるんですか。誰が死の恩をね、知らせるんですか。そうでしょう。自分の言うことを聞かないからといって新行坊が飛び出していったわけ、うん、ね。その時にね、親鸞師匠に追いかけていったらね、引き止めることができたわけですよ。だって蓮如坊がさ、追いかけましょうとね、あいつね、そのお商業を持って行きましたと、親鸞師匠にね、取り返しましょうと、こういった時にね、取り返さなくていいと、放っておけって言ったわけ。っていうことは、追いかければね、その追いつく距離にいるわけですよ。だけど親鸞上人は追いかけていかなかった。なんでかと言ったら、こんな極悪に言うこと聞かない偽情ですよ。こんなに俺は教えを説いてるのに言うことを聞かないっていうことは偽情ですよね。偽情を持ったやつはもう仕方ないやってこう見捨てちゃってるわけ。それでいながら、この新行坊も阿弥陀仏に救われる時があるだろうって言ってるわけ。誰が大悲を伝えてくれるの？誰が？そうじゃないですか。ね？新行坊の先生はあなたなんですよ。親鸞上人なんです。あなたがね、大悲を伝えなくてどうするんですか。あなたが大悲を伝えないんで、どうして新行坊がね、そうだ極悪人も見捨てられないんだっていうね、阿弥陀仏の本願を信じられるというんですか。ここなんですよ、親鸞上人考え違いしてると。あなたしか伝えられないのにね、まるで阿弥陀仏が勝手に信じさせてくれるかのようにね、説いてるんです。そうじゃん。あなたしか、あなたしか伝える人はいないんですよ。大悲を。あなたが、下げれない頭を下げて、許せない相手を許せなかったら、どうして新行坊が、偽情を晴らしてね、皆の本願を信じられるって言うんですか。誠に勝手な言葉ですよ。分かってない。
離るべき縁あれば離る。
それは一生懸命ね、大悲を伝えて、それでも離れていく人は仕方ないですよ。だけど、 止められるならね、止められたはずなんです。だけど親鸞聖人は、阿弥陀仏は大悲の方だけど、自分は大悲はないから伝えなくていいって思ってるんです。ここなんです。
自分の中に大悲をこう通って
ないんです。こう親鸞聖人も偽情があるから大悲が止まってるんです。
入ってきて人にこう伝えるまでの力がないんです
。そう、大悲が自分のところでとどまって相手に伝わってないわけだから、親鸞聖人は全知識じゃないわけです。人を導く全知識じゃないんです。大悲が私を通っていかないんです。親鸞聖人自身がもう偽情に覆われてるんです。
じゃあ信心はあったけど、信心欠如はしてなかったということ。
そう、信心はあったけど信心欠如していなかった。つまり全知識じゃないってことです、親鸞聖人は。だから人を救えないんです。
他にもまだ迷いが残ってたんだね。
その親鸞聖人自身がどうしたら人を救えるかが分からなかったんです、うん、そう、自分自身がこの下げられない頭を下げてね、うん、許せない相手を許してね、うん、ねえ、信仰を引き止めないといけなかったんです、うん、でも行かなかったんですよ、偽情が邪魔をして、うん、でもここに教えがあったらね、親鸞聖人に全知識がいたら、あんた行ってこいって言ってくれるんですよ。あなたが行かなくてどうするんだと。信行坊はあんたの弟子でしょうと。あなたが引き止めなくてね、誰がこの人に大悲を伝えることができるんだと。信行坊が離れていったのは偽情が問題なんですよ。ね。親鸞聖人に対して信じられない。真実を信じられない偽情が問題なんだと。でも偽情はみんな持ってるんだよと。ね、信行坊は誰よりも深く親鸞聖人を信じてね、教えを実践したからこそ偽情が起きたんですよ。その偽情に対してね、晴らしてあげようと、答えてあげなかったら、信仰坊は救われないんですよ。でも親鸞聖人は行かなかった。
そうだね。タスクルミラが手を下げて、あ、任せてくれよの仰せだ、ね。
それは阿弥陀様はそうかもしれないけど、うん、私はそうじゃないと。
ね、うん、同じことをするのが全知識だからね。うん、
はい。
諦
めていたんです、親鸞聖人。仏様はできるかもしれない。でも私はできない。ね、だから、親鸞聖人自身が信心欠如していないんです。信心欠如していたならば、必ずこういう気持ちがある。私も仏になれるっていう。ね。これが、あるのとないのとも違いがあるんです。ね。信心欠如した人は、私も仏になれる。今は大悲はないけど、必ず大悲を起こしていくことができる。だから仏のように実践していかなくちゃいけないという気持ちがあるんです。でも残念ながら、この親鸞聖人には全知識がいなかったからね。だから、正しい教えを伝えてくれなかった。信心はあったかもしれない。親鸞聖人。だけど、親鸞聖人を導く全知識がいなかったために、親鸞聖人自身が全知識になることができず、救ってあげたいと思っていたけど、どう救ったらいいかがわからないまま、誰も救われないまま、一生を終えてしまったんです。ね、だから、三眼転入を実践ね、通っていくためには、 どうしてもね、私たちにはこの全知識、つまり仏が必要なんです。単なる阿弥陀仏に救われた人ではなく、ね、他力の説法を伝えることができる人、大悲を伝えることのできる人が必要なんです。その人がいて初めて、私たちは三眼転入の道が始まるんですね。分かっていただけるでしょうか。